場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。相場さん、新型コロナウイルスの影響を受けた倒産が全国で900件に達したということなんですよね。すごいね、
900件っていうのは何件なんだろうな。
900件
というか、どのぐらいの数かわからないけど、我々の感覚だと、今日あのラジオ日経の今、社員の方がいつも言ってる、なんだっけ、しゃぶしゃぶ屋、
しゃぶしゃぶ屋さんがね、この近くの
なくなってたとか言うからね、銀座もね、うちのオフィスの近くも喫茶店がなくなったりね、うちの家がさ、世田谷の成城なんだけど、駅前のコーヒー屋がなくなってたりしたね。
やっぱりあの都道府県別では東京都で、業種別では飲食店が最多で、全体の 15.7% だそうです。そうだよね。
で、あれ補助金の6万円とあって、小さなお店だと、
はい、
あの結構あのレストランとかロサンゼルスでやってたり、それから東京の京橋でもやってたりしてて、はい、で、小さなお店だと6万円もらう、1日もらうと、
はい、
多分その閉めといた方が、まあ、採算的にはプラスなんだよね。
で、
中規模より大きくなっちゃうと、家賃が例えば60坪の居酒屋だとすると、家賃が例えば70万か80万通じゃない、そうすると月に6万円だ、180万もらって家賃払って、人はもう来ないから、まあ、社員だけ給料払ってどうのこうのやってると、まあ、トントンぐらい。もうちょっと大きいと多分苦しいんじゃないかね。
そうですよね、まあ、規模によってということではなく、一律一日6万円
だから
ね、
やっぱ一律じゃなくて、去年の決算の上限とかさ、なんか分かんないけどさ、だからちょっとね、考えないで早めにやっちゃった。まあ、みんなが大変だからそうなんだろうけどね、まあ、でもね、結構昔から行ってる店が なくなったので何軒かあるのは悲しいよね。
ちょっと悲しいですよね。
悲しい悲しい。だ、早くこれね、コロナ終わった方がいいよね。終わった方がいいっていうか、
もう
俺が言って終わるならさ、
う
ん、本当だよね。もう海外も俺だって行けないしさ。
そうですよね。
もうちょっと面白くないね。あと夜も8時で本当に終わるのね。
もう閑散としてますよね、うん、仕事終わって帰ると。
オフィスでさ、
はい、
8時下に行って、
はい、
バーッと見るとね、本当にやってないの。6万円が効いてるよね。ただね、あの6万円思うんだけど、6万円で30日で180万じゃん、
はい、
1店舗、
はい、
10店舗で1800万、100店舗で1億8000万、1000店舗で18億、1万店舗で180億、10万店舗で1800億とか。あとでさ、あのお金なくなっちゃうんじゃないかな、あの国のさ。
そうですよね、これどうするんだろう、後々、
いや増税すんの、
またですか、
うん、あの地震の時もそうだから、増税があって、法人税増税、うん、だから、いや増税だよね。だから、あの補助金出してみんなを救うのはいいんだけど、
はい、
よく考えて、ね、売り上げが1日3万しかないところに6万円というのも多いような気もするし、
前年の、ね、売り上げの何パーセントとかね。
で最後はさ、はい、我々が税金上げられて出すだけでさ、政治家は普通に給料年間3000万とか4000万とか、あれ無税のやつが100万ぐらいあるらしいよ、うん、だから人の金だからな、もっと慎重にやってほしいよな。
そうですね、
うん、政治家もなんか公務員の人もね、
そうですね、
うん、まあ、やってる時間ないんだろう、俺やれって言われたらちょっと嫌だけど、ね、うん、まあそんなことだよね、
早く収まってほしいなと、
うん、いやとにかく収まればいいんだよな、
ね、はい、
コロナな、うん、本当に。
さて、この番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは、相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブの相場 TV、 相場志郎株塾公式チャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくは株塾のサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してご活用ください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。それでは今日の相場を振り返ってまいりましょう。18日の東京株式市場で日経平均株価は続落し、前の週末と比べ276円97銭安の28242円21銭で終えました。前の週におよそ30年ぶりの水準まで上昇したことで高値警戒感が強まりました。短期筋を中心に利益を確定させるための売りが広がり、一時400円超安まで下げました。日経平均は朝方から下げが先行し、200日移動平均からの乖離率が 23.5% に達したこともあり、利益確定売りが強まりました。前の週末のアメリカ株式相場が軟調だったことも投資家心理に響きました。一方、11時に発表された2020年10月から12月期の中国の GDP は市場予想を上回る結果となりました。同時発表の12月の工業生産高も好調で、中国の上海総合指数が上昇し支えとなりました。ただバイデン次期アメリカ大統領の就任式を控え、スムーズに政権移行が進むかどうかを見極めたいとの声もあり、持ち高調整の売りも出て軟調な地合いが続きました。東証一部の売買代金は概算で1兆9320億円、売買高は9億854万株、東証一部の値下がり銘柄数は1195と全体の5割強を占めました。値上がりは888、変わらずは106銘柄でした。というところで、今日は276円97銭安続落となりましたが、これ値下がり全体の5割強、反対に言うと5割近くが上がってるんだって、まあ上がってますね、まだね、思いましたけど、
はい、株熟成からメールが何件か来て、
はい、
まあおかげさまで今月は200万いきましたとか300万いきました、まあ、もうほとんどみんな儲かってるわけよ、今ね。なぜかというとパンパカパンだから。
そうです
ね、で勉強会ではね、パンパカパンだから、とにかくパンパカパンはゴキブリなんだと、叩いても、じゃつまり1回下がってもまた上がる、はい、1回下がっても上がる、叩いても叩いても起き上がってくるわけ。
しぶといんですね。
しぶといから、まあ、売りじゃなくてずっと買っていきゃいいっていうことでずっとやってきたわけですよ、はい、それでだからもうみんなすんごい儲かってさ、はい、もうお礼のメールすごいんだもん。
あ、もうありがとうございますっていうメールが、
俺より儲かってるかな。
それはどうかな、はい、
すごいんだけど、はい、先週の木曜日か先週の水曜日にいただいたメールで、まあめったに返事出さないんだけど、なんか出したくなっちゃって出したんだけど、みんなが今儲かってる、それはもう本当に嬉しいです、はい、もうすごいたくさんのメールいただいてますと。ただその儲かった利益を、まあ、例えば一昨年でも去年でもそうだけど、すごい儲一時期前半は儲かったのに後半の下げで全部儲けを吐き出しましたなんていうのが、はい、去年とか一昨年とか何人かあるわけよ。だから今儲かってるのはとても良いことですと、はい、ただその儲けをね吐き出さないように次の動きでねしなきゃいけないなっていうことで、アドバイスを送った人が何人かね、はい、いたんですけど、まあそしたらその時はまだ上がってたんだけど、その後これやっぱ下がって、でこれが天井なのかどうかっていうのを考えなきゃいけない、パンパカパン中の下げなの、はい、要するに上昇中の一時的な下落なのか、天井なのかっていうのをここで見分けないといけないっていう話を今日テーマでお話します、この後ね、はい、この後ね。で、日経に関してはですね、この間で、はい、先週お休みだったんだけどこの番組、
はい、
その前の週でお話ししたのは、2万7000円を抜いた時に、
はい、
2万7000を抜いたのが先月の末なんですが、
はい、
今月に入ってずっと下げてきたんですね、
はい、
4連続で下げたんだ、
はい、
その最中が先々週の月曜日のこの番組だったんだ、
はい、
で下げてる最中に私がこの番組でお話したのは、
はい、
今下げてますと、ところが2万7000円まで下げて下げ止まって陽線が出たらそこは買いですよってお話をしたんね、
はいはい、
そしたらみんな買ったんだな。
でしょうね。
だってメールすごいよ。 いや、もうなんか、ってほどメール来て、俺全部もう見せてもらったけど、返事出せないもんね。返事、あとかいいとかしか出せない。で、まあ、この間言った通りなわけ
さ。言った通りになりました。うん、
で、今度2万9000円に3日前に、上髭がつきそうになったあたりで、全営業日から下げ始めたわけですよ、はい、うん、なので結局2万7000円から2万9000円まで一気に1,2,3,4,4日でいったわけですよ、
はい、
そうすると日経先物の特徴っていうのは1000円ごとの節目で一回上がったら上げ止まるし下がったら下げ止まるっていう癖があるっていうのを前からお話してたから、はい、前々回の番組では2万7000円まで、今本当に下げてますよと。あの時はだってさ、日経平均に換算して800円ぐらい下げたの、
はい。
で、下げてる最中に今度2万7000円で上が止まって陽線が出たら買いですよって、まあまさにその通りなんだけど、それなぜかっていうと、2万7000円という節目で止まったら、で、止まらないで下がればそのまま下げるということだから、未来を予測するのは、そこで止まりますよじゃなくて、止まったらそこから止まって、で陽線が出たら上がっていきますよ、
はい、
止まらないで下がったらちょっと下がっちゃいますよっていうところまでは予測できるんです、
はい、
止まりますよは予測できない。
そうですね、
うん、でまあ止まったわけだ、
はい、
で陽線で2万7000円触った陽線で買っていればその後日経平均にして、
はい、
およそ1500円は取れたね、うん、だから多くの人は1500円取れたってことだな。であとは手仕舞いが今日なのか、
はい、
先週の金曜日なのか木曜日なのかで正解は先週の木曜日なんです、
はい、
なぜかって言ったら2万9000円という日経平均の節目、
はい、
1000円ごとの節目に上髭が達したからです、
はい、
で切るのは、先週の金曜日の寄り付きで切るべきだ、
うん、
これはあの後講釈じゃなくて前言った通りだし、
はい、
相場式だったらこれ後講釈じゃなくてルール通りです、
はい、
うん、ということなんですね、うん、だから今下がってる最中で今度は同じことをやるんだったら2万8000円で止まってつまり下げとしたらもう1日下げるわけだ、はい、今晩も下げてで2万8000円で止まって明日2万8000円をそこに陽線あさってかそこに陽線で出ればもう1回買いなんだけどその買いがうまく上がらなければ天井の可能性を天井とかあの天井圏のもみもみの可能性天井圏のもみもみって1ヶ月から3ヶ月あるから
長いこと
長いんですよ、うん、その間にだから今まで取った利益を吐き出しちゃうわけですよ皆さんはあのいつもだったらね、
はい、
そこを今日後でそうならないように注意しようかと思ってるんだけど、
はい、
注意君ダメなんて
それダメって、
うん、そうそうそう、はい、ということなんで今天井かどうか分かりません、
はい、
ただ2000円上昇してぴったり2万7000円からぴったり2万9000円下髭2万7000円脇髭2万9000円だから、
はい、
ここは一回手締まって様子を見るタイミングですね、
はい、
俺も実際自分でそうしてますと。ただパンパカパンですから、このまま下がっていって2万8000円割ったとしても、
はい、
売りで追いかけていくとどっかで早めに上げられちゃうんだよね、うん、だからその売りはあえて取らずに、
はい、
次の上げが2万8000円割っていったとして割らないで上に上がって陽線だったら買いだよ、ですぐ陰線が2本ぐらい出ちゃったらもうここがもう天井圏で2万8000円割ってきて下がってるとこ売りたいとこだけど売るなら陰線1本取ろうと思って、それ以上取らずに手仕舞い
かなり上級テクニックですね。そう、売りでっていうのは
それで戻ったら買いなんだけど、
はい、
その買いが2万8000円で止まったら天井っていうような読みがな、うん、これ多分当たる、
はい、
先週も絶対当たるよって言えば絶対じゃないけどほぼ当たるって当たった、
はい、
そういうことですね。でね、注目するのがね、
はい、
俺去年からずっと空売りしてきた、
はい、
あ空売りじゃないや売りしてきたドル円、
はい、
ずっと売りでよかったわけよ。
結局そうでした。本当におっしゃった通りにな
りました。そうなんだよ。これずっとドル円は売ってで、
はい、
大豆はずっと買ってたのよ、
はい、
うん、それでそのドル円がいよいよね、
ええ、
なんかこう底打ったとは言わないけど、
はい、
まあ、止まってきたね。
そうですね、
うん、今20日線の上に出て62日線に当たって下がったけど20日線を割らずにその上で頑張ってるのよ、
はい、
でこれ頑張り続けてもう一回62線の上つまり104円の上に出て、
はい、
次の一回下げつまり円高が浅く済んで上がればもう円高終了ってことになりますね。
うん、 そこっていうことに。
そこがそこだなっつって。そこがそこだなっつってね。それから、原油はね、
はい、
俺は一回先週の初めかその前の金曜日かな。先週の初めかな。手締まいました。
はい。
買いをね。
はい。
で、原油はなんだって、これパンパカパンだから。
はい。
やっぱりこれは、売りか買いかって言ったら買いで。
そうですね。
売っちゃいけない場面。途中売りを誘うための陰線が出たんだけど、パンパカパンはもうゴキブリだから、叩いて死んだふりするけど上がるから、
はい、
下がったふりしてまた上がるんで、ところがここに来て55ドルというところを手前に来て、
はい、
世界中の人が、あの投資家がね、一旦利確をしたんでしょう。考え方一緒だからな、
はい、
うん、というところでしょう。
はい、金どうですか。
金はね、金がじゃあやっと下がってきたよ。もう嬉しいよ。
そうなんですよね。
金全財産かけてきたからね。
伺いたいなと思ってました。
そう、家何軒分儲かると思ったら、結局家2軒分ぐらいだね、は
い。
何十軒分ぐらいの利益を出そうと思って、去年はもう鼻血が出そうになりながらやったんだけど、はい、初めて津田さん見た時鼻血出たんだけどさ、金の時も鼻血。
出てましたかね。
出なかった。さて、金はね、
はい、
今、わかんないところにいますね。移動平均線見ると、日足ベースだとわかんないところにいます。ところが、週足を見るとね。
はい、金の週足。
金の週足は逆日台だよ。
あ、
逆日台っていうのは、相場式で言うと、逆日台だよ、
はい。つまり逆日台ですからね。
つまり逆の日台だよ。
はい、
うん、で、一番下に60周線があって、その上に20周線があって、はい、その上に、5周線があればもう上昇なんだけど、5周線が20周線を割って割ったんだけど、そのまま60までいかずにもう1回上げたんだけど、
はい、
20周を超えられず上髭陰線で下がってますから、
はい、
今日はゴールド上げて金上げてますが、週足で言うとこれは弱い、
うん、
弱い、順調に下がれば1800ドルを割り込んでいって、
はい、
60周線を割ってくれたら、俺前回手締まってないけど、
はい、
もし手締まってなかったら、
はい、
家何十軒だな。
そうですよね。
またでも入ったんだよ、また。また売りで入ったの。
そうですか。
うん。だから、俺しつこいの。振られても振られても向かっていくという。
それはやっぱりこの週足の形が、
うん、週足の形ですね。日大、逆日大はやっぱり、
はい、
それなりに従った方がいい。ただ、うん、100% じゃないので、
はい、
そこはよく見ながら毎日どうだろう、はい、どうだろうってやって自分のその準則に合わせてね、
はい、
ヘッジを入れたり一回切ってもう一回入れ直してみたりというとこですかね、
はい、
うん、それと他になんか個別銘柄ね、
はい、
個別銘柄は俺自分でやってんのはここで言っちゃよろしくないと思ってますが、ちょっと見ていきますか。ですね、いろいろあるんだよね、
はい、
例えばさ、出前館なんてやっぱ俺結構出前館のケチつけてんだけどさ、恨みがあるわけじゃないんだけどやっぱりね、限界はあるんだよね、
はい、
でやっぱり下げてるもんね、
はい、
これね、
今
62銭の下に入って3000円まで来てますから、
はい、
3000円割ってますから、
はい、
この3000円の攻防で負けたら下がっていくという読むね、
うん、
ところが週足がどうなってるか見ると、うん、
はい、
週足もやっぱり4000円でダブル天井打った感じだな。
あ、
だから3000円近辺でうろうろして、で1回割って今日割ってますが、もう1回どっかで上げた時に3000円に負けて下げたら、まあこれは下落という、これ相場式でね、津田さんも分かるような動きですよね。
そう
ですね。はい、その他いろいろ読めるのがあります。今先ほど日経を読んだように、それから今出前館を読んだように、先ほどゴールドを読んだよ、
はい、
同じように個別銘柄も読んでいただくと、いいんじゃないかなと。で、今日もね、帰ったら会社の、
はい、
トレーディングチームのミーティングがね、ありまして、今日は月曜日ですから、はい、先週の金曜日までの動きに基づいて、みんながそれぞれ5銘柄ずつ持ってくるはずなんで、
はい、
それを吟味して、
はい、
明日寄り付きで売るか買うかすると、まあその中のエキスをまた株軸勉強会で発表したり、一部を来週のこの月曜日ね、
はい、
発表します。で、まあ前回ほぼ全部うまくいきましたが、特に日立造船っていうのは、
はい、
暴騰しましたね、ぼーっとしてても暴騰して、これは我々トレーディングチームのトレード銘柄だし、
7004日立造船、
そう、それからね、去年ね、
はい、
俺が松本大学で講義の時に代わりに、はい、うちの トレーディングチームの一員に出てもらったじゃないですか。
そうでしたね、
堀口さんってね、はい、でこれ堀口さんにあの番組で言ってほしいって言ったのは、うちはあの会社としてはレーザーテックを買ってるんですよ、
はいはい、
でこれレーザーテックっていうのはあのその時にこの番組で買ってますよって言った時はまだ1万円でした、
はい、
ところが今14,480円。
いや
でだよ、
はい、
俺番組で言う時は自分で煽ったりしたくないんで、すで、はい、に全株手締まりました。
あ、そうですか。
先週の木曜日手締まりました。
見事ですね。
見事でしょ。でもこれ後付けじゃない、この番組で後でね、昔の聞いてみ、堀口さんが出たやつ聞いてみたら、うちの会社としてはレーザーテック買ってるって言ってあるから、うん、すごいでしょ。
綺麗なパンパカパンですからね、
うん、でパンパカパンなんだけど、これ後で見るとそうなんだけど、最中に、はい、それがその上がっている最中とか初動の時に、はい、そういうふうに思えなきゃいけない。
でこっからパンパカパンだって思えなきゃいけないですね、う
ん、でそのためにはやっぱトレーニングしないとダメなんだよね。だからあの寝てても300万とかよくネットに出てるじゃん、変な兄ちゃんたちが宣伝してるやつ。あんなのインチキだから、あんなの本当にあのね、やっぱ皆さんちゃんとトレーニングして、だってパンパカパンって、だって下からさ60-25なんだからさ、はい、よーく見たら見れるはずなのよ。でダメだったらちょっとまず眼科に行くしかない。
まずは、
うん、でちゃんと目が見えるようになって、で年寄りは俺みたいなのは老眼鏡って言われるんで、あれシニアグラスって、はい、うん、あんなのをして下から何色かな、角度はどうかなってやってみて、あとはその数やらないと自信を持って入れられないんだよね、途中でやめちゃうんだ、はい。俺辞めたの先週の水曜日か火曜日、ちょうど15,000足した後の陰線だからね、
はい、
うん、ということですね。まああの銘柄的にはそんな感じです。
はい、わ、はい、かりました、はい、以上相場志郎の相場の潮流のコーナーでした、
はい、株は技術だ、投資の提言。
さあこのコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます、はいはい、今日はどんなお話でしょうか。今日は、ね、
転換点を意識する。
はい、転換点、はい、
でどういうことかと言いますと、はい、今が転換点だとはあの分からない。
転換点にいるとき今だとは分からない、分からないってことですね、
うん、後で分かる、
はい、
だけれどもあのいやとにかくたくさん、いや本当今回一番かな、あのコロナ暴落の時に、はい、たくさんのお礼のメールをもらったんだけど、はい、今回はそれを超えるな。もうすごいよ。読み切れない。あの、で、それは、なんだけど、そういう、その人たちが、過去ね、何年も前だと友達とか、自分の金融機関の同僚とかのことを考えると、その人たちが、こんなに儲かってます、もう本当本当、もういいです、すごいなって言ってんのに、年後半とか年中盤とか、要するに、大幅上昇の後、
はい、
その利益を全部吹っ飛ばしてる人が多いわけ。で、よく年の、あの終わりにさ、反省会とかやると前半こうだったけど、後半に利益を吹っ飛ばしましたとか、そんなの多い。とにかくこれ腐るほど聞いてるから。
あるあるですよね、
あるある、
ね。
うん。それで、やっぱそれ、今みんな儲かってるはずだから、これ、ね、ラジオ聞いてる人も、この解説通りやってれば大抵取れてるはず。だって取れてるじゃん。取れてるはずなんですよ。で、この今皆さんが持っている利益を、飛ばさないためにどうしたらいいかって言ったら、
はい、
次は大幅上昇が長く続いたんだから、転換点を見極めて、転換点っていうのは一度5日線を、陰線で割ってきて、
はい、
そうすると普通の上昇中の下げに見えるけど、次の上げが浅いんだよな。
うん、
そうするとね、その揉み合いが3ヶ月ぐらい続く、
はい、
あとは2ヶ月とか、はい、その間に今度は下げだと思って売りを入れるけど上がっちゃう、切る。で、いよいよ天井だと思って売りを入れるけど上がっちゃう。はいはい、それを繰り返している間に、この大幅上昇で得た利益を吹っ飛ばしちゃうっていうパターンですね。
恐ろしい、
う
ん。
そう。だから大きく上がった後は、2つあって、一気に下がるか、
はい、
それから、もみもみを2、3ヶ月、長ければ半年ぐらいして、はい、下げていく、あるいはもう一回上がるんだけど、そのもみもみで利益飛ばすから、次のもみもみをやっぱりあの意識しないと今の利益を飛ばすな。
そうですね、うん、今がこの転換点でもみもみしてるからっていうふうな意識がないと、うん、
ダメです、
ってことですね、
うん、なので例えば一回利確しますと、
はい、
うん、でもみもみはボックス圏かどうかを見定めればいいんで、
はい、
ボックス圏かどうかの見定め方は、 例えば今日経先物であればね、
はい、
いや俺さでもこれあんまり解説するとさなんかいろんな先生方がこれ俺のこれ聞いて自分の生徒たちに解説してるって言うんだよ、
は
い、
え？
だからあんまパクられても困るからさあんまりでもまあリスナー、ね、真面目なリスナーを優先すると、
はい、
例えば2万8000円だとか2万7500円が節目になってます、
はい、
2万7500円なぜ言ったかっていうと、
はい
12月の末あたりがそれよりちょっと上がったところで一回下げて2万7000円まで下げたじゃないですか、はい、この辺の2万7000円から2万9000円の間を上がったり下がったりして、はいいる間は、
はい、
結局下がっても上がっちゃうんだよ。ただ上は抑えられてるんだよ。でまた下がっても上がっちゃうんだよ。
辛いところですね。
でもそこで売りで戦おうとするわけ、
はい、
だって快進撃でさパンパカパンで取りまくったから、はい、よし次は売りで足るぞと思って、
はい、
その利益を入れて次の下げで入れるんだけど戻っちゃうんだよ、うん、でもう一回下げたら今度こそと思ってまた入れるんだけどまた上がっちゃうんだよ、
はい、
でその間のもみもみで利益を飛ばすからまあ、一回利確して今度はボックスの可能性を感じてまあどうだろうもしこの2万9000円から2万8000円か7000円の間でボックスを作るとしたらどうだろう1回の上げが4日、下げも4日ぐらいの範囲でボックスを作るはずなんで今度は今は長く持って儲かったんだだけど今度は3日4日で1回切ってポケットにお金入れて下がってきたら売りを入れて陰線に3本で切ってまたポケットにお金入れてまた上がってきたらゴキブリだから上がってくるからそこでまた買って 2,3 本でよく出さないで切ってそれを繰り返して3ヶ月だったら今まで上昇で取った利益プラスこのもみもみでの利益で相当増やせるんだけど上昇を取った人はまた今度大きな下げ俺の去年の金と一緒だよトーンとしてガーッとやるから、
はい、
あれなんだよねそこをやっぱり皆さん気をつけて、
はい、
もう一回今度は今のパンパカパンじゃない可能性をこれから 2,3 ヶ月考えながら刻んでいくのが、
は
いいいっていうのはおすすめだよね
あもみ合いになって、うん行った場合っていうストーリーもしっかり立てておかないと
おかないと
っていうことですね、う
ん、これ無限に上がることってあんまり考えられないただね上に上がるかもしれないのはバイデン政権が200兆円とかの、
はい
刺激策やるからそれで上がっていくかもしれなくてそれだったら3万円ってことも考えられないんだけど、
はい、
考えられないんじゃなくて考えられるかもしれないんだけど、
はい、
そこはこれだいぶ上がってるからねだって2万3000円ぐらいから9000円まで上げてるんだからその間で買った人全部その前に買った人全員
そうですよ、ね、
過去30年で買った人全員儲かってんだもん
そういうことになりますね
だからどこで売り出てくるか分かんないんだから過去30年みんな儲かってんだよ持ってる人は
それ俺のメール来ちゃいますね
来たんだからね
さてあっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたこの後は相場 TV での延長配信ですが、はい、今日はどんなお話でしょう、
はい、今日はね、重大発表1
はい、
それとさっき の利益今持ってる利益飛ばさないようにっていうのを強調っていうのは2ですね
はいわかりました、はい、この後の延長配信も引き続きお付き合いください、はい、この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしましたそれでは締めに行きましょう
はい株は技術だ